シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラフランスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。雑談会。
はい、雑談会。
雑談会ね、基本的にほら、ロンペさんが、こう、ちょっと楽する、部屋として位置づけられてるじゃないですか。さすがに、プロじゃないからね、毎回毎回そんなネタあるわけねえだろう問題ですよね。
あ、そうっすか。
あ、そうっすかってなんやねん。
ありそうだよな。
いやいや、あるか、そんな毎回。いや、だってあれでしょ？だって他の人とかだとさ、例えば、月1で撮って、月1で、だから、1本ずつにしてるのかな？今もしかして、その撮り方を。
ああ、人によりますね、結
先
構
行
ね。
高校のやつでさ、で、雑談会を撮るためには、月、だから、月2本収録するなら、1本ずつで別日に撮るなら、その後に雑談をやるとして、月2回は必ず雑談話すことになるわけやろ？ってことは、毎月毎月、その2回分のネタを仕込んどかなあかんや
まあ、仕込まなくても、
ん。
僕なんかいくらでもあるけどなと思っちゃうんです。
なんやねん、そのネタの方向みたいな。ぜひ喋れよ、じゃあ。
いや、それは僕に負担がかかるね。
なんで負担やとは思ってんねやないかい。負担、まあいいやっていうね、なかなかそろそろネタ帳を持ち始める頃に差し掛かってるラフランスです。はい、ということですよ。はい。で、今日でしょ？
はい。
はい、
どうなんですか。
そう、今日はね、私、最近ね、チェミンシク
おう。
先生、チェミンシク氏の、まあ、僕の、今、こよいちって収録やらせてもらう、ポッドキャストやらせてもらってる方でも、今、韓国の俳優列伝でチェ・ミンシク取り上げてるんですけど、ちょうどもう今、まさにパミョですよね、が公開になって、で、まあ、僕も見に行って、まあ、ロブさんも見られてると思うんですけど、見ましたよね。で、この映画を見たんですけど、まあ、この映画の感想は別に、ここではしないんですけど、しえへんの
そう
かいっ
なん
て
で
こ
す
と
ね。
で。しようか。
あ、いいっすね、いいっすね。
いやいや、面白かったんですよ。面白かったんですけど、まあ、これもまたちょっと引っかかるところがいあなんちょっとあったんですけど、まあ、結果としては、なんつったのかな、すげえ面白かったんですよね。で、まあ、これ、チェ・ミンシクがまあ出てるんですけど、チェ・ミンシクのインタビューがさ、これほら、日本に来たじゃないですか。僕見に行けなかったんです。そう。で、なんかね、28年ぶりって書いてたかな。なんかこの間のやつで、28年ぶりの舞台挨拶だって言ってたんですけど、
僕も見たことないですよ、チェミンシクって。
いや、
生で。
俺も見たかったよ、生ミンシク。よかったよ。でね、で、まあ、その彼が、まあ、来てるので、いっぱいだからインタビューの記事があった
そう
ん
です
で、
ね。
まあ、読んだんですよね、読んだんですけど、まあ、そのチェミンシクって結局、その今、映画の、その映画業界のこと、未来とか、そういったことも、自分が引っ張っていって、っていうその気持ちでいろんなその映画に取り組んでる人ですけど、デモ参加したりとか、もうその話は前しましたけど、デモに参加して、韓国のその映画の、韓国内での、国内の映画を1年間で何本間は絶対に上映しなければいけないっていうのを、アメリカに反対されて、数が少なくなったんですよね。その時に、デモをやったりとかしたりしてる人なんですけど、で、今回このパミオのインタビューを読むと、なんでこの人がこの映画に出たのかってことをすごい説明してくれてたんですよね。で、これが、その、まあ、 この監督の、まあ、チャン・ジェヒョン監督っていう人がいて、でその彼が撮ってる作品が、うん、まあ、過去2作あって、まあ、これが1個はまずプリースト悪魔を葬るもので、もう1本がサバハなんですけど、あのこの映画見ればもう分かると思う。この人オカルト系の映画ばっか撮ってる人ですよね、この監督さん、ね、
そう、僕はサバハしか見てないけど、まさにそうですね、
うん、そうだよね、そうそう、なんかオカルト系とか宗教とかそういうものに、うん、そう乗っかってちょっとこう怖い映画と言っていいのかなを撮る監督なんですけど、うん、でそれを大変素晴らしいと思ったんですね、チェミシクはね、大変素晴らしいと思って、うん、で、まあ、ちょっと読みますけど、うん、まあ、チャン・ジェヒョン監督はなんか精巧なカーペットを緻密にぎっちり縫い上げていくような演出をする方だなと以前から感じてたと、
うん、
で、まあ、この2作品とも撮るのは大変だったろうなと思ってて、でとても見事だったっていうことで、なんていうのかな、その彼から何かを学びたいと思ってぜひ参加したいっていうことで出演を決めた。こんなことを言います、この大御所かって、この監督の下で勉強したいと考え本作に決めましたって言ってるんですよね、言ってて、でそのまあ、未だにやっぱりそのだから若い監督たちがこういう風にしたいと思ってすごい作品を撮ってたら、俺もぜひ使ってほしいって思って出演したいってこう言えるっていう人だってことですよね、まずね。でこのインタビューの中に、このまあこの映画の描かれてる中井さんの日本のことが書かれてるんですよね、この映画で日本のことがこう絡んでくるんだよね、絡んでくるんだけど、そうそうそうそうそう、その絡んでくる中でその日本人の人たちがこの映画で描かれているその日本の歩くことについてどう思うのかがすごく心配なんですってお話をされていて、このインタビューでもね、
うん、
していて、でその時にまあその一応でもこれは映画だからっていうふうに思ってますってことなんですけど、このチェミンシクが前に隻眼の虎っていう映画があるんですよ。
はい、
見ました。ああそうそうそう、であれ、まあ、赤眼の虎やから片目の虎と、チェミンシクがハンターがチェミンシクでね、でその虎と対峙するっていう話で、韓国の古い時代の話ですよね、
うん、
で朝鮮戦争時代かなの話だと思うんですけど、でそのでそこに、大杉蓮が出てるんですよ。
ああそうですね、うん、
出てるでしょ、そうそうそう、うん、日本の帝国軍みたいな感じのさ、うん、朝鮮を占領してる日本軍のその大将みたいな感じで大杉蓮が出ててさ、
うん、
大杉蓮ってどこ出ても大体いつも大杉蓮っていう演技しますよね、あの人ね。
ああそうなんですよ
あの人ね、シン・ゴジラもそうだったけど、うん、大杉蓮って、うん、ザ・大杉蓮って演技するの好きですけど、で大杉蓮が出てて、大杉蓮に質問したんですって、そのこのインタビューによると、その要はあなたは韓国映画でこういうキャラクターの日本人を演じてるんですけど、日本人としてどう思われますかっていうことを心配で聞いたらしいんですよ、大杉蓮に、
うん、
でその時に大杉蓮がいやこれは映画ですからって言ったんだ、いやこれは映画ですからって大杉蓮と似てるかどうか分かりませんけど、うん、言って
分からなかったな
こんな時はどうしたらいいのかなとかって言うんですよ、うん、
分かりません、完成度が
低いなちょっと今俺もモノマネまで用意してなかった。大杉蓮が、まあ、要はそのこれは映画だからって、だから全然大丈夫だよっていうふうに言って、問題ない。で、それで安心して、で、チェミンシクは大杉蓮ってすっごい役者さんだなと思って、すごいこう、感動したっていうことをインタビューで言われてたんです。で、つまりその、キャラクターがどういう描かれ方をしてても演じてとしてはこれは映画だからと思って演じてるから別にそれについては何も問題ないってことだと思うんですよね。でこのなんて言ったらいいかな、そのキャラクターを演じるために自分のそのそういう考えとかそういったものはちゃんとそのこう分けて考えられるっていうことだと思うんだけど、で 与えられたものには一生懸命で、このチミンシクもだからその自分はインテリアデザイナーだと思ってると、要はその作られたその舞台で自分はどういうふうに演じるかってことだけど、要は監督がこういうふうにしてほしいってことを 100% 表現するために僕はいるんだよって話をしてて、で、大杉蓮の話も結局それは映画だからってことで、自分は映画の中で与えられた役者をやってるだけだっていうことで、結構この2人ってさ、なんかすごいこう自分が前に出ないんだよね。自分が前に出ない人で、この映画のために自分は何でもできるから大丈夫、そんなの心配しなくていいっていうふうに言ってる人たちでさ、でそれが本当に素晴らしいなって思ったんです。でだからチェミンシクってこのインタビューとか最近いろいろ調べて、いつも言ってるの、これ同じこと、同じこと、この人変わらないんですよ、ブレがないっていうかさ。でこんなに監督色に染まるって言ってる人がなんであんなにチェミンシク全開やねんっていつも思っちゃいますよね。あんなつってね、
ここは強いでしょうね。
いや監督の人絶対超えてませんそれっていうぐらいのチェミンシクが前に出てる気がするんやけど、でも彼はその監督が第一だからっていうふうに考えてるってあったんですけど、これ大杉蓮のね、あの僕たまたま大杉蓮のドキュメンタリーを見たことがあったんですよ、昔。見たことある？見たことあるって知らん、どのドキュメンタリーか分かんないもんね。なんかね、その僕が見たドキュメンタリーは、映画学校の生徒さ
ん
かなんかが、その自分たちで映画を撮るっていう課題なのかな、がなんかのために卒業制作かなんか分からへんけど、とにかく学生さんが自分たちで映画を撮ってるんですよ。でそれに、大杉蓮に頼んで、大杉蓮に出てほしいって言って頼んで、大杉蓮がそれを快諾して出てくれたんですよね、その学生たちが作ってる映画に。でそのドキュメンタリーだったんですよ。そのドキュメンタリーじゃない、あの大杉蓮のドキュメンタリーの中にそのシーンがあったんですよ、学生の人たちが撮ってる撮影現場に大杉蓮がいて、なんか彼らがその学校の卒業制作かなんかで課題かなんかでやってるんですけど、まあ、それ呼ばれたんでぜひ協力できればと思ってやってるんですよとかって言うんやけど、撮影してる時にさ、カットって言った後に監督とやり取りするじゃないですか、映画とかってさ、あの撮影中ってさ、もう学生よ相手、高校生って大学生ぐらいか、まあ、17、8や多分ね、その子にさ、ちょっとこれこうしてもらってこうしてもらってって言っても、大杉蓮はいはい、あはい分かりましたとかって言ってんすよ。
へ
ー、すごいなって思って、いやなんか今のどうとか言わへん、僕で絶対言ってしまいそうですけどね、あれえあかんあかんかみたいな、これでも一応俺役者やねんけどとか言ってしまいそうなところをさ、なんか大杉蓮がはいはいはあ分かりました、じゃあもう一回やりましょうとかつって、もう一回取り直しすら頼まれへんわ大杉蓮にって思うぐらいなんですけど、一応こう一生懸命学生たちがさ、こうしてほしいんですけどとかお願いして、はいって全部言ってやってるっていうのを見たんですね。でもうなんかね、僕今回のそのチェミンシクのインタビューがその大杉蓮のドキュメンタリーとなんか つながったんですよね、見てて、つながって、なんかいわゆるこういうその大御所の人たちのこの映画に対する姿勢のこう素晴らしさっていうかさ、そういったものに非常に感動したっていう話ですよ。ね、それに比べてアカデミー星さんにいろんな映画監督引っ張り回してやろうとするレオナルド・ディカプリオってことですよ。
ああ。
ね？いや別にディカプリオがどうか分かりませんけど、なんかこう、なんでしょうね。もうディカプリオは学生の卒生とか出てくれんのかなとかってちょっと思ったりとかして。なんかやっぱほら、アメリカの人たちってやっぱセルフプロデュースが強いやん。なんかさ。特に最近だと、すごく、なんていうのかな、エマ・ストーンとかさ、結構、その自分の、その、やりたいことのために、結構、その、プロデュースの方に回って、ね、今、リオルゴス・ランティモスとかとよくコンビ組んでたりするけどさ、 なんかそういう感じとはもうなんか真逆やな、真逆ってことはないと思うねんな。だから全然違う、うん、ところで映画と向き合ってるんやなとかって思ったりしたんですよね。
うん、まあ確かにね、チェミンシ君だからそれ聞くとなんか若いっていうかキャリアの浅い監督の組むの好きなのかなっていうふうに思っちゃう。うんうん、まあ、石炭トラパクフンジョンですからね。
パクフンジョン、そうそうそうそうそう。
結構だから新しい世界の後ぐらいに撮った、まあ、監督作としてはね、2本目ぐらいだから。ね、あ、そうか、それで、あれか、悪魔を見たとつながるのか、
うん、悪魔を見た、そうそう、だから悪魔を見た
は、脚本がパクフンジョンですもんね。
そう、悪魔を見たの脚本を、あのチェミンシクが、うん、あの気に入って、あれ、ね、うん、あの撮りたい、撮りたいって言うんだよね。
あ、そうそうそう。それで、石炭トラ出てるの。
そうそう。だから、まあ、あの、新しき世界にも出てんねんけどな、だ
から、チェミンシク。そうか、
そうか。そうそうそう。
だから、ちょっと使ってるってことか。
なんかでも、なんとなく、うん、まあ、日本人としては気持ちいいねんな、なんかそういうその若い、うん、若手のコーラにこう肩貸すじゃないけどさ、うん、そういう世界観ってなんかすごい、あのついついそういうのにこう感動してしまったりするんですけど、またアメリカの、ね、そういうのはまたちょっと全然違うのか、違うっていうか、また全然違う表現の仕方なのかなとかって思ったりもするんですけど、ね、全然その比較するべきことではないんやけどね、うん、なんかついついディカプリオの顔が浮かんでしまったんですよね、あの、アカデミー欲しさにイニャリティ引っ張り出してって、なんつったらそんな言い方したあれですけどね、うん、なんかね、名だたる映画監督と組んで撮ってるのとさ、なんかもう知らない新人監督でも、あの、はいっつってやるみたいなさ、なんか全然世界観全然違うなとかと思ったりしたと
か。あ、でもなんかその売れてから役者としてだから作品が選べるようになってから、うん、どういう人と組みたいかっていうのは結構分かれるかもしれないですね。なんかブラッド・ピットとかって、うん、あの売れた後にすごいその、うん、なんだろうな、キャリアの浅いっていうか、その新進気鋭みたいな人と組みまくってた印象が、
うん、やってるな、
まだりそうな気がするけど、そうそう、う
ん、プラン B 作ってな、
う
ん、
そうだからあるけど、確かにデカプリはそういう方向じゃない感じが
して、うん、ダメってことじゃないの、一応これ何回も言うけど、うん、ダメってことじゃないんやけど、そうだよね、確かにブラッド・ピットはそうだよね、だってあれも、うん、それでも夜明けるか、あれとかもプラン B で作ってね、あの、
うん、
ザ・ブラッド・ピットって感じで出てくるけどね、あれだけど、うん、確かにそうだよね、
そうだってね、あの一番新しいあのジョン・ワッツのやつですもんね、新しいやつも。
ああそうかそうか、そうだよね、
ジョン・ワッツってまだ若手っちゃ若手だから、
うーん、
確かにいまだに結構なんだろうな、新しい組んできた監督の組み上がってる感じがしますね。
そうだよね、うん、まああのだからプロデュースだプロ、まあプロデュなプロデュースっていうのともまた違うやん、なんつったのかな、なんかこう自分肩貸すって感じが好きなんだよね。
うーん、
なんかそういうのがなんかいいなっていう風にチェミンシクのインタビューと大杉伝でつながったってことですよ。
あ、
うんうん、ね、
めちゃくちゃホラー嫌いらしいんですけどね、あの、
そうらしいよな、だからほんまにだから監督が素晴らしくて、うん、勉強したいっていう入ったっていうと、
ね、すごい、自分が怖い嫌いなジャンルでも行くっていうのはすごいですね。
そうだよ、ね、あれね、俺も子供の映画苦手なんですけど勉強したいんで僕ちょっと出させてくださいみたいなことでしょうよ、だって、
そうそうそう、
ね、で俺が子供の役やんねやろ、だから、
はい、あの、そう、
10円ハゲみたいなつけて、志村後ろってやんねやろ、だから俺が。
そうですね。
なんで俺が子供の役で出なあかんねん。
だから、あの、俺ですよ、例えばこのディズニープラスのお題映画で、あの、子供映画いっぱい選んで、勉強させてくださいみたいな。
あ、そうか。あんま、うん。
およいち、子供映画特集みたいなやつ。
うわ、もう絶対無理やわ。だってもうどうする、すっげえ子供好きになった、いや、なんか俺が今子供嫌いみたいなことになってますけど、
子供映画って言ってます
よね、あ、そうね。確かにね、うーん、
克服できるかもしれないですよ。
え、克服か。克服すべき映画たくさんありますけどね。ホラー映画とかね。ホラー映画もね、頑張らなあかんジャンルやからな、僕にとってはね。
現行の日本映画とかね。
いや、出た。苦手オブザ苦手だよ、そこが。俺の中の一番苦手や。そこ。なんでやろうな、克服せなあかんねんな、ほんまに。もう。
でも、あれじゃないですか、なんか、ドキュメンタリーそんな見てなかったけど、ここで、例えばこの Disney プラスとかで連続して見ることによって、なんか、いろんなそのドキュメンタリーがあるのも分かってきてみたいなこと言ってんじゃないですか。
ああ、そうだね。
だから、あれじゃないですか、その、新しいんじゃないでいけば。何本か見れば、多分見えてくるもんがあるんですよ。
いや、分かってるよ。言うてることは分かるけど。何本の初めの一歩やろ、だから。そうですね、初めの一歩を克服して、いや、まあだからあれですよ、前々から何回も言ってるんですけど、アメリカンニューシネマは克服したからね。
そうそうそう、まあ、それの一つですよね。ああ、それはもう今年やったから、また来年なんかまたやればいいんじゃないですか。
どれ行けばいいんだろうね、まあ、ジャンル。
子供映画からですかね。
子供映画か。どっから？グーニーズから？
そうそう、そこら辺が。
あと、なんだ？何？ホームアローン。
アンブリンとかあそこら辺じゃない。
アンブリンか、
うん、スピルバーグでもそんな見てないやつあるんでしょうね、うん、
スピルバーグで見てない子供映画
なんだろう。そこも結構見てんのか、
うん、一応見てるんちゃう。だからグレムリンも一応、グレムリンは見てないわ、うん、あれは見てるよ。だからグーニーズは見てますし、 E.T. はこの間 見たよ。E.T. が塩昆布みたいなでびっくりしちゃってやつですよ、ね、この間。おお、塩昆布みたいな撮ると思って面白かったなってやつと。子供の映画ね、何がいいですか、何かありますか。子供の映画、
ディズニープラスいっぱい昔のやつとかもあるんで、
あれとか
僕でも見てないやつあるんでしょう。
僕らの7日間戦争みたいなやつ。
あ、日本
うわ、もうそれダブルパンチで難しいやつや、俺が見るの一番。
それはこういううちでやればいいんです。
歌えばいいの？あの、セブンデイズ・ウォー。
あ、そうそうそう。
いやー、子供映画ね、ちょっと、じゃあ皆さん、なんかおすすめの子供映画、ちょっと、ディズニープラスがいいよな、うん、きっとな、
うん。そうですね。
ちょっと、教えていただけるとね。うん、やります。
多分あれね、
一回おもろいやつ
ね。あれやりましたけどね、何でしたっけ。
ティミーもやったし、あれもやって、あの、サマーバケーションのやつ。
あ、そうそうそうそう、あれ、ね、ああいうのいっぱいありそうじゃないですか。
あ、もうザ・子供映画やったね、あれ。本当に。
ヘビーウェイトみたいなやついっぱいありそう
じゃないですか。ヘビーウェイトは、だってあれ、ほんまに子供が見る子供映画や、あれ。この間も言うたけど、あれはもう完全に子供のためにやっとんねん、ベン・ステイラーが。あれは、ね、俺らのためにやってんちゃうねん、あれは。
あれも何本か見てけば、なんか見えてくるものがあったんです
か、ね、いや、まあ、そうかもしれんけどさ、ハリー・ポッターも子供主人公ですけど。
見てるんですか。
いや、あの、2までしか見てない。
僕はリアタイで全部見て
る。だから後半は大人になるから、もう大人映画だから見なくていいんやろ。だから
そうっすね、やっぱ3ぐらいまで
そんな
ことある、うん、3見てください、3見てください
よ。3毎回途中でやめてまうねん なんか。
だって今日はロンでしょ。
あ、そうなのか、
うん、面白いです。
ロンって言われたら見るわけや、俺ってことでしょ。うん、1話の今ドラマやってんじゃん、新作。
あ、もう1話見ました、面白かったです。
だちょっとまだ手つけてないな、それ見なかったですけど。まあちょっと克服しますわ。違うね、俺言いたい話してないねんな、だからあのあれです、あれです、今ほらあのアガサやってるじゃないですか、ディズニープラスでアガサオールが やっててさ、まああれ、うん、あの楽しく見てるんですけど、
うん、
あれね、なんかそう、あれを見るためにそのキャスリン・ハーンの、これ長なんだ、キャスリン・ハーンの、
うん、
同じディズニープラスでやってる、なんかちょっと、うん、こう ちょっと素敵な物語だったっけな、なんかって、うん、そのドラマを見て、それでちょっと素敵な、あってるあってる、ちょっと素敵な物語で、体操を感動したんですけど、
うん、
それのキャスリー・ハンがすごく良くて、もう僕にとってはもうアガサが良かろうが悪かろうが、もうキャスリー・ハンが出てるだけで100点っていう気持ちで見てるっていうことなんですけど。
それはあれですね。映画の雑談じゃなくて、ドラマの雑談です、ね。
あ、そっかそっか。ドラマの雑談になっちゃうんだけど。で、この、なんて、この人の、その原作を書いてるさ、このセリル・ストレードっていう人が、ま、いるんですよね。で、いて、この人が、同じ、このセリル・ストレードって人のことを、描いてるのが、ちょっと素敵な物語のキャスリン・ハーンが演じてる役なんですけど、
うん、
同じセリル・ストレードが書いてる自分のことを書いてる自叙伝を映画化してる、別のところを映画化してるのが、その、なんですか、リーズ・ウィザースプーンの私に会うまでの1600キロっていうやつがあるんですね。これって見るんですよ、う
ん。これ僕見てないんです。
あ、見てないのかっていうのもあって、うん、これはそのアメリカの、その、メキシコ国境からカナダ国境まで縦のライン4200キロの自然公園みたいな感じでね、でそこをその銃弾、その女のリーズ・ウィザースプーンが銃弾してっていう話になってるんですけど、同じ原作で、同じ原作の人が書いてる同じ話なんですけど、その時期が違うのか、その人の山を挑んでる時と、キャスリン・ハーンのやってるやつは山の後の話なんですけど、
うんうん
う
ん、
そうそうそうっていうのが2つあって、それがなんかねすごい面白かったんですけど、
うん、
しまった、俺これ話したい話の方に繋がっていけんわ、俺これ話してるけど、
もうあと尺的に多分すごい足りない
もんな。そうそうそうっていうね話です。っていうかそれが良かったってことと、
あ、ジャンマルク・バレですよね、あれ、うん、
ジャンマルク何それ、
え、監督が、
あ、そうだっけ、そうそうそうそうそう、これで、これあの僕の僕らの知り合いのあのロス在住のあのおばちゃんですけど、うん、彼女の旦那があの挫折したって言ってましたね、あのこのあのアメリカ銃弾ね。
挫折
した、大変らしいですけどね。なんかさっきさ、僕配信の時にあの女性の権利のに関わる話したじゃん。あれしてさ、で僕は
収録
の時にしたんですか、収録の時にした時に、僕収録の時に話すのすっかり忘れてたんですけど、
うん、
調べるじゃないですか、僕おなじみの、その実在の話があったら調べるんですけど、
うん、
このウィキペディアで調べるのが大体一般的でしょ、まあ、一番最初に大体引っかかるやん、ウィキペディアってさ、
うん、
引っかかるんやけど、これあのウィキペディアに載ってる記事って、僕、なんかね、ウィキペディアに記事を投稿するっていうことをアートとしてやってるアーティストっていう人がいるんですよ。
うん、
で、その人の話を昔聞いたことがあったんですけど、ウィキペディアに載ってる人って、多分ね、7割か8割ぐらいが男なんですって、載ってる人って、ウィキペディアに載ってる人って。
載ってる人？
要はウィキペディアにで探して、うん、ウィキペディアの中に書かれてる記事、書かれてるそのことっていうのは男の方が多いんですって。で、書き手も男が多いらしい、どうやら。
ああ。
そのウィキペディアってほら自分たちで投稿できるやつでしょ、あれって。
そうですね。
自分たちで投稿して、それが間違ってたら間違ってますって書き直して、書き直して、書き直していって、どんどんどんどんちゃんとした情報になっていくっていうのがウィキペディアなんですけど、いつも間違ってるってよく芸能人とかが言いますけど、
うん、
まあ、あれはだからコミュニティとしてこう書いていく辞書みたいなものだからなんだけど、そのウィキペディアで、あと、その情報、女性の情報が載ってたとしても、薄いとかね、内容が。
うん、
とかあったりとかするんだって。でそれでその女性たちで集まって、その女性の有名人の記事をどんどんどんどん掲載していこうっていうことをアートとしての活動でやってる人っていう人がいるんですって、
うんうん、
で、ね、これなんでこの話をしたかっていうと、出てこないんですよ。だから特に記事で今回の取り上げた映画でも出てこなくて、なかなかさすがにすげえ有名人だから英語だったら出てきたんですけど、
うん、
日本では全く出てこなくてさ、で日本だったら名前で検索してもほとんど出てこなかったんだよね、この今回取り上げた収録の人ね。だからこういうそのなんていうのかな、こういうその検索とかウィキペディアにおいてもやっぱりその男の人の方が書くのも多分好きなんやろうね、書くのもね。なんか好きだけど、なんかその男の人の方の記事で男の人を取り上げてる記事の方が圧倒的に多いっていう、こんなとこでもやっぱり女性の情報が少ないとかいう、そういうこう差が出るんやって思ったってことですよ。っていうのをね、さっきの収録で言うの忘れてました。ので、お話がいつ出るのかというのはね、ロンペさんが公開する時期で、
そうですね。だいぶ前後すると思いますけど、ちょっとお待ちください。
その時にはまたこの僕の雑談聞いてくださいってことですよ。ね。むちゃくちゃやけど、うまいことまとめたんちゃうか、これ。
時間的にもいいかもしれない。
そうね。あれですよね。僕の雑談の時、ほんまに僕しか喋ってない問題ですよね。
は
あ。
あんまり僕が挟まらなくても進んでくんで、ね、
そうか。ちょっとあれですね。次はキャッチボールできるようにするよ。だから。ね。
ああ、わかんないです。
はい。いやー、ちょっとそんな感じです。チェミンシク最高ってことで、パミを見てくださいってことですよね。
はい。ファミは良かったんで、楽しいと思います。
話したいよね。だから、あれも、こう、後から、あれどうなん、あんなんとかいうタイプの映画やん、あれってさ。
結構複雑だと思いますね、起きてること
は、ね。だから、そうそう、後から、答え合わせとかさ、分かんなかったんですけど、みたいな感じで、楽しめると思うんですよね、後で。
あと、話分かんなくても、楽しいっていうか、面白い映画だと思いますね、ファミオはね。
キム・ゴーン、かわいいってだけで見に行ってくれて大丈夫です。
いやー、僕はもうね、配信とかだったらあのシーンいっぱい見ちゃうなって感じです
。まあな。なるほどね。はい。ということです。
はい。ありがとうございます。というわけで、ラフランスさんと、雑談、映画雑談会。
釘打ったな今な俺に映画ってな。
あ、ちょっと危うくドラマ
雑談。ドラマ雑談になりそうだったから。はい。
ちゃんと映画につなげてみました、ね。
気つけます。はい。
はい。ありがとうございます。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。